本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。
今日ですね、パリンの翼のプロモーションビデオを朝ですね、私 X にポストしたんですけども、ご覧いただけましたでしょうか。
猫の声がしたすぎました
。猫ちゃんが返事してくれて、今の黙らせております。
すにょさんと猫ちゃんが
申し訳ございません。じゃあ猫ちゃん返事してくれてる。
猫ちゃん見てくれたんですね。
そうです、一緒に。
そう、一緒に見てくれた。
その PV をですね、一緒に作った、かりんの翼 PV チームの役者さん3人に来ていただいています。はい、なんでこの私を含め4人のちょっと自己紹介をさせてください。じゃあまず私から。はい、はい、著者の千葉智子と申します。私はですね、2020年に、信頼の人っていう本で、松本清張賞をいただいて、小説家デビューしております。2作目大典という本で、日本歴史作家協会賞の新人をいただいて、今日ですね3作目のかりんの翼が発売となりました。主にですね、中国史を題材にした時代小説を書いております。はい、ということで役者さんたちの自己紹介に参ります。じゃあまずスニョンさんから。
はい、ありがとうございます。皆様こんばんは。今回かりんの翼の PV ではヒロインの五小生役の声ともう一パターンでナレーションをさせていただいております。スニョンと申します。スニョンっていうのは本名なのか、何者なのだみたいな感じなんですけど、在日のコリアンですね、韓国人で、中国の歴史は全く知らなかったんですが、今回この機会をいただいて小説を読んだらめちゃくちゃ面白くて、中国にはまりそうになっております。普段は薬剤師と、韓国語を教える先生と、役者をやっております。あ、もう一つ文庫版になった大典文庫化のナレーションも務めさせていただきました。私はあなたと一緒に走れる音、言わせていただいております。スニョンです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、もうご協力いただいて、大典の、文庫化の方のプロモーションビデオはスニョンさんがナレーションとトカ城の、ね、セリフと両方やっていただいたんですよね。
はい。
はい、じゃあ次、さやまさんか。じゃあ、次はさやまさんお願いします。
はい、さやまともの と申します。アカウントではトムさんやまって表示されているものですね。私は一般会社員をしながら声優のようなことをやっております。普段、アルジというね、スペースを使った朗読を、月に2回ほどやっております。はい、今回主人公の一人の視聴器の声を当てさせていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、ちなみに佐山さんはなんか私前からちょっと知ってたなんかちょっと優しげな男性の役がすごいお上手って知ってた
ありがとうございます。
そうなんですよ、
はい、
で実際視聴器やってもらったらめっちゃ視聴器と思って
、はい、
はい、いやね、今日ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
では、次最後ですね、酒井さん、酒井さんか、酒井さんお願いします。
はい、皆様こんばんは、酒井隆義でございます。はい、私本名が、本名俳優ナレーター酒井隆義でございまして、新内節という江戸浄瑠璃では鶴が伊勢子太夫、日本舞踊では林栄隆というですね、3つの名前を持つ男でございます。まあ、私のちょっと自己紹介をするともう本当に長くなってしまうので、もし興味を持たれた方はぜひ私の X のアカウントのプロフィールのところを詳しいことは確認していただければと思うんですけれども、もともとその日本の古典のお稽古をしながら小劇場を中心に俳優として活動していて、 まあ、ある日ですね、韓国人の女優さんが主催する劇団に入って、日韓の演劇交流なんてことも携わっていた時期もございます。そして、現在は、声優ナレーターの事務所で、ナレーターとして売り出し中でございます。営業中でございます。ナレーションの仕事します。オーディオブックの仕事します。皆様、お仕事お待ちしております。今回のね、PV につきましては、本日公開されました PV では、ナレーターをやらせていただきまして、今度公開する別バージョンでは、アンケーション役をやらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。ね、酒井さん、今多分聞いてくださっている中に作家さんいっぱいいるので。
ぜひとも、ナレーションの仕事を専念しますんで、私よろしくお願いいたします。
すごい、なんか酒井さんの声すごい安定して聞きやすいですしね、発音もいいですし、めちゃくちゃ耳がいいなんですけどね、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
なんか私個人的に前もちょっとお話、はい、3人で話したんですけど、
はい、
中華ドラマの、
はい、
エオベッキっていう、
はい、
ドラマがあって、
はい、
あれも安心の乱を扱ってるんですけど、あれで、はい、アンケーション役で出てるマオツーシュンさんという役者さん、中国の役者さんがいて、
はい、
で酒井さんちょっと似てるんですよ雰囲気。
あの画像を見て本当に確かにって思いました。
そう、ちょっと似て笑っちゃった
ぜひ皆さんネットで検索して本当に似てるかどうか確かめていただければと思います。
そうね、という3人の役者さんたちでございますけれども、はい、じゃあここまでお話ししましたが、音量大丈夫ですかね。これぐらいでね、進めてきますのでね。なんか途中から入った方もいらっしゃるので、改めてご案内すると、なんか声聞きにくかったりとかありましたら、随時ですね、右下の のボタンといいますか、今、3って書いてあるのかな。コメントを入れられる欄があるので、はい、私とスニョンさんとヤスさんがコメント入れてる。うん。コメント欄があるので、ここを、から入れていただければ随時対応していきますので、おっしゃってください。はい、じゃあ作品紹介いきますかね。
はい、
はい、
じゃあ私の方からですね、簡単に作品紹介をさせていただきます。私ですね、デビューをしてから安史の乱っていう戦争をいろんな視点で書くということをしております。私が文藝春秋さんで出してる本3冊あって、一応3部作っていう何でしょう、便宜上と言いますか言ってるんですけども、続きものではないので、どれから読んでいただいても大丈夫です。はい、で、まずその安史の乱って何ぞやっていうのを多分最初にお話しした方がいいかなと思うので、これちょっと30秒ぐらいでお話しますんで、
はい、どう大丈夫か
30秒で
そう、今日すみませんって感じなんですけど、でもちょっとこれ話しておいた方がいいのでちょっとお話しすると、舞台はその中国の唐なんですね。元宗皇帝の時代なんですけども、唐でこう辺境の領土が広いので辺境を守っていた異民族出身の、将軍とか兵士の反乱なんですね。で、この戦争って人類史上最大の死者数を出したっていう大乱で、すごく大きいんですよ。これ当時の人口比 でなんですけども、世界史上こんなに死者数を出した戦争はない、人によってはこれジェノサイドだっていう人もいるぐらい大きな戦争なんですね。で、唐の元宗皇帝の時代って、大変繁栄していたんですけれども、それがですね、この大乱のせいでこう没落の一途をたどる羽目になると、そこで、私作者としてはその現状のですね、日本の凋落と重ねて今を生ける日本人の心に訴えられるものをと思って書いてるということなんですね。はい、なんで安史の乱結構ですね、私にとっては何でしょう、3冊も書いてしまってあれなんですけども、実は3部作ということで完結みたいに見えるんですけど、実は他の他社さんでも安史の乱を使った小説を書いていて、今後もちょっと出てくるかなというですね。
へ
え、はい、
なるほど。
なんか完結ってなんか気持ち言い切ったら気持ちいいんですけど、あれまだ完結してないみたいなね感じ。
うん、なるほど、
うん、そうなんですね。
それも楽しみですね。
うん、
楽しみにしててください。
はい、
で、せっかくなんで3部作の前の2冊もご紹介します。信頼の人と体験ってやつなんですけども、信頼の人は、私のデビュー作で、松本清張賞の受賞作になります。で、これはあの地方の田舎に住んでいる兄と妹のダブル主人公で、2人がですねこう戦争に巻き込まれていくという話です。で、今のこう世界情勢とかを見てもこう戦争が始まるっていう状態に我々なんかリアルにこう歴史の何でしょう当事者というかあの見てるわけなんですけども、なんかあの嫌なこう邪悪な流れって起こってしまうと止められない。でその嫌な流れにこう一石を投じようとする、アウトローの物語ですね。仏教テイストと言っていいかなと思うんですけども、文庫が出ておりまして、文庫解説の三田モンドさんが書いてくださったんですけども、その解説が胸熱です。ぜひですね合わせてお読みいただければと思います。はい、
はい。
で、2作目の大典ですね。大典は、日本歴史時代作家協会賞の、新人賞を、受賞した作品になります。でこれはですねもう読んでくださった方はあれなんですけど、あのイケメンで、身分も高くてお金持ちっていう全部持ってる男が、洋物、男性にとって一番大事なところを奪われて、宦官の舞台に入るっていう話なんですね。で、この本の最大の特徴はその主人公が入ったところが高級じゃないっていうことなんですよ。今ねその高級ものすごい流行ってますけど、そこに行かなかったっていうこと、
確かに。
そう。
確かに。
高級もの今すっごいね、日本でも人気なんですけど、ね、なんか千葉はそこに行かなかったっていう、ね。
で、確かにそうだな。
そうなんですよ。なんか辺境で戦っている将軍が、ね、こう都から遠いんで功績を偽ったりしちゃうわけですよ。でそれをやらせないように皇帝の代わりに皇帝の耳目としてですね監視しに行く軍隊があって、それが官軍っていうんですけども、それは宦官がやってた、ね、でその官軍に入った主人公という話で、多分ですねこの官軍に入った男を主人公にした話っていうのはもう多分世界中探してもないと思います。
おおすごい、
すごいレアですよね。
レア、
なんかその文化、宦官の文化は知ってましたけど、それ軍にいるっていうことを本当に知らなかったんで、って思いながら読みました。
そうなんで、これはその男だと男でないその宦官とお坊さんをこう掛け合わせた物語で、その何を書きたかったかっていうと、その普遍的なこう力の権威っていうのを前にすると人って途端にこう思考放棄ってバカになっちゃうっていうのがところがあって、それをこう戦争ってい う, こう異常な状態の中でこうアンチ権威のヒーローって何なのかっていうのを書きたかったっていうことなんですね。でこれ実は、先週ですね文庫が出ておりまして、文庫の解説をですね滝浅代さんが書いてくださっております。王様のブランチのブックコーナーのブレーンを、やってらっしゃるあの滝井さんですね。で滝井さんの、すみません、なんかすごい語り熱くなってきちゃったんですこれね自分の作品いくらでも喋れるんですよね。でも今日短くしようと思って頑張ってる、頑張る。そう、滝井さんのその解説の言葉をお借りすると、謀略あり、意外な真相あり、2点3点する展開ということで、ちょっとミステリーテイストでもあります、で、ぜひですねこの解説を読んでいただきたくて、もう絶対解説はもう滝井さんに書いていただきたいって思っていて、お忙しい方なのにこう引き受けてくださったんですね、なので、先週3月6日に文庫発売になったので、作品とですね合わせてお読みいただきたいです。はい。ね、で、そう、で、ちょっと、カリーの翼に行く前に、よく聞かれる、単行本と文庫、どっちがいいって聞かれるんですけど、大点は、内容、文庫も単行本もそんなに変わってないので、どっちでも大丈夫だと思います。でもね、総鎌山田先生で同じですしね。で信頼の人は単行本が王冠さんっていう中国 の, スターのイラストレーターさんで、文庫が、山田先生ですね。で、 うん、であと実は単行本を大改行して文庫にしているので実はちょっとボリュームと内容が違う。
へえ、そうだったんですね。
から違うんですよ、うん、多分3人は文庫読んでるんですよね。そうだから多分気づいてないかもしれないんですけど実は違うんですよ。
あら
あら、そうなんですね。
そうでこれはあの章の枚数の関係で600枚に収めなくちゃいけなかったので単行本はすごい削ぎ落としてるんですけども、うん、本来のエピソードを加えて、うん、作ったのが文庫本っていう感じですね。
なるほど、
うん、なんであの、ね、どっちがいいかって聞かれるともう本当にね私のおすすめは両方買っちゃえばいいんじゃないかなっていう、
うん、両方気になりますねそれは。
なるほど、
両方層がすごい素敵じゃないですか。
、うんね、
っていう感じですね。はい、まあいいや、分かんなくなっちゃうから肝心の狩の翼の説明あのご紹介をしましょう。はい。でこのあと朗読も待ってるんでね。
はい。
で狩の翼、はい、本日発売になりました、安氏の乱を反乱軍側から書いたものです。はい、で安氏の乱は先ほどもお話ししました通りあの異民族出身者たちの反乱で、彼らはいわゆるですね貴民あの捨てられた民にですね、うん、で私氷河期世代なのでとてもこうシンパシーを感じるあの一番書きたかったのがこの狩の翼です、うん、でもあの主人公は兵を挙げた英雄じゃなくてあのもう主人公は相撲レスラーの女の子と、
うん、
あの英雄のですねあの安氏の英雄の2世の若様 の、 あの2人ですね、まあ、主人公でやってるっていうところ で、 でこの作品で何を書きたかったかっていうとあの社会情勢を見ても戦争を終わらせるっていうのがいかに困難かってやっぱり分かるじゃないですか。で、自分がどれだけの代償を払ってでもその困難を成し遂げるっていうファイターたちの物語を書きたかったっていうのがこの3作目ですね。
うん、
うん、で、うん、今申し上げたこの3部作で登場人物がこうクロスするのでぜひですね3冊読んでいただけたら私としては嬉しいです。
そうですね、
はい、
おいるっていうのがありますからね。そうそうそ
うそう。おっとちょっと先まで分かってるけどおっと
っていう。
そうなんですよ、
あのワクワクがね。
3作で3作全部出てる人はいない、いないか、いないですね。でも2作あの出てる人は何人かいるのでぜひですね、あの、うん、狩の翼で あの時のあの人だみたいのが出てくるのでぜひ読んでいただけたら嬉しいです。うん、じゃああれですね、あの役者さんたちから、それぞれの役の好きなところ聞いちゃいましょうか。
はい、
はい、じゃあ誰から行こう。
今度逆から行きましょう。
逆から行きましょうかね。逆から酒井さん自分だと思ってなかったでしょ。酒井さん行けそう。
あれ
さっきね音がちょっとっておっしゃってましたね。一回出て入って
出て今スピーカーに入ってますよね、
うん、
あれ
そうですね。
入ってない
あれあ本当だ、なってる。
あれリクエストさっき許可したんですけどね。ちょっとお待ちくださいね。
じゃあその間に私が語りますか。ずっと喋ってられる。すごいおしゃべりなんですよ私。で止まんなくなっちゃう。
うんうん、いいですね。
いや、よくない。どうでしょう。どうしよう。そしたら今の時間で佐山さんから行っちゃいます。
あ、自分で大丈夫ですかね。
はい、じゃあちょっと酒井さん待ってる間に。
はい、今とりあえず、酒井さんにスピーカーの、リクエストというか、招待を出しました。はい、じゃあ、私のやらせていただきました視聴技に関するまあ思い切れというかもう本当にこのキャラに関してはなんかもうね全部を読んでしまうともう涙なくしては語れない、もう本当にすごくいいキャラクターだなっていうふうに思いますね。で何しろかっこいいというかなんか自分が思ってる一番かっこいい生き様だなって思っていて、
うん、
視聴技が、
うん、
であのなんだろう、もう本当 ね、ちょっとなんかナンパな感じがあるんですけど、でも決めるところは決めるみたいな、すごくかっこいいキャラクターですね。で、やっぱり話の中心、本当に中心に、まあ、なっていくというか、なっているキャラクターで、そのね、五小生と一緒に物語を本当にいい感じに作っていくところが、なんか本当に、うん、いいキャラクターだな、本当にかっこいいなって思っちゃいますね。憧れの人です。
なんか結構すっとぼけじゃないですか、彼は。
はい。
なんかそこの味の出し方がすごい、うん、田山さん上手ですよね。
あの、もうこの段階で言っていいかな、あの、正直、視聴技の、あの、その台本を、一番最初ね、そのオーディション的な感じで、試しに読んでくださいって言われた、
はいはい、
あそこをもらった段階で、あ、これ俺やんと思ってたんですよ。
うんうん、
あの、一応、その、アンケーションの方も、ね、セリフ出させてもらって、そっちはすっごい難産だったんですよ。どういう風にやればいいのかなって思いながら、
うんうんうん、
でもあの多分視聴技1回か2回取り直しで、あ、これで OK だ、よっしゃーって感じでしたね。
そう、佐山さんめっちゃ視聴技と思って難しいんですよ、すっとぼけで、かつね、あの、うん、バックグラウンドもありますしね、彼はね、はい、
うん、そうですね。
それでなんか優しさとかね、でちょっと重さというか暗さというか、そういったものもあってみたいな、
そこがね、
とぼけててっていう、
うん、
なん、ね、これなかなか難しい役ですよね。
いや、もうなんかめっちゃ素の俺でいけばいけるわって思ったんですよ。あれ
あれ、酒井さん、
お、戻っていらっしゃいましいらっしゃいましたかね、
おられたかな、うんうん、
あら、あ、ダメか、スマホでログインし直し、あって、スマホ、うん、パソコンからだとちょっとダメだったっぽいっすね。
あ、そう
か、
残念。
残念。
今、招待送って
たんですが、何度かこちらも招待送ってたんですけど、ダメっぽいですね。
じゃあ、その間にスニオさん行っちゃいますかね。
はい。
じゃあ、その間は、あの、はい、主人公のご小生役をやっていただいてますが、
はい。
どうですか？はい。
まあ、この主人公目線からの、 あの、まあ、描写というか、あの、文章が結構多いので、どういう、あの、考えをしているだとかは大体こう読んでいくうちに分かるんですが、もう本当にいい子で、もう何にも屈しない勇気もあるし、
うん
うんうん、
もう何でしょう、ていうか、あの、千葉智子先生が書く女子がもう全部かっこいい、
わかるわかる。
もう本当こういう生き方いいなっていう、
わかる、
本当にわかるね、
わかる。
そう、ただこれの幼少期の、お話もちょっと入ってくるんですけど、やっぱり小さい頃からすごくいい子でっていうのはある、うん、お父さんお母さんの影響がすごくあるんだろうなって思って、この狩りの翼っていうのは親との関係っていうのもちょっと入ってくるところがあり、その本当にお父ちゃんっていうところが大きく影響している。そしてこのストーリーでいろんな人に出会っていく中ですごい成長していくっていうのが本当ね、周りの人が本当にいいってすごい思って、影響されながらもうどんどんもういい女になっていくっていうのが本当に、これね、声やらせていただきて本当に光栄です。
うんうん、なんか成長のね、いますからね。
うん、
何が難しいって、その主人公はレスラーでありながら恋する女の子でもあるっていうところが難しい、
うん、あ、そう、最初レスラーって書いてあるから、うん、レスラーって、中国のレスラーって何
確定ってのがあるのっていうところからまず驚きでした。聞いたことないと思って。
ね、すごい難しいですよね、キャラの作り方がね。
うん、
で、歴史上の人物だと思ってたが、五小生って、検索したら何も出てこない。
うん、出てこないですね。五小生は、私の創作の人物に出てきます。
うん、
五小生、最初男の子でしたしね、初高の頃って。
あ、そうなんですね。
そう、 途中から女の子だって、はい、変わりまして、ね、それがね恋する女の子になっちゃって難しい、ね、うん、役どころをスニョさんがね、うん、表現してくださったっていうね。
いやーもうこのね表紙のこの筋肉、うん、
ね、
筋肉いいですね、これね、もう惚れ惚れしますね。
そうですよね、うん、そうだそうね、あ、そうだ、酒井さんが、
はい、今松
の子、はい、聞こえますか？あ、おかえりなさい、おかえりなさい、
聞こえます。
よかった、こういうね、スペースとかってこういうところが難しいですよ ね、 ね、
ありますよね、インターネットのやつとかね、
でも無事に帰ってこれました、
うん、よかったです、
よかったです、
うん、じゃあちょっと双眼の話はまた後でやるとして、じゃあ酒井さんに、
はい、
はい、
はい、自分の役の、はい、はい、話をお願いします。
はい、で今回今公開されている PV ではなナレーションをやらせていただいているんですけれども、まあ、次の公開される PV ではアンケーショという役をやらせていただきます。でこの役は先ほども3作品、まあ、同じ時代背景で書かれた作品で共通した登場人物も出てくるっていう、まあ、お話があったんですけれども、このアンケーショという役は千葉先生のデビュー作の信頼の人という作品でも登場します。で信頼の人とかりんの翼とで、まあ、大きく違うところの一つといたしまして、この、まあ、安史の乱という、まあ、乱が起こっているわけなんですけれども、信頼の人は乱を起こされた側の立場から描かれていて、かりんの翼は乱を起こした側の立場から描かれているんですね。でこのアンケーショという役は、まあ、乱を起こした側の人なので、まあ、信頼の人の時には、まあ、ラスボスっていうとちょっと違うかもしれないんですけれども、まあ、すごい敵役なんですよね。結構冷酷で無慈悲な、もう主人公に倒されるために出てきたかのようなクールな悪役っていう印象なんですけれども、でそれに対してかりんの翼は、まあ、味方側の立場ということもあって、先ほどのその信頼の人に比べると、すごい人間的なところが見えてくる。特にそのアンケーショ、冷酷無比で、人間の感情なんかないんじゃないかと思ってたアンケーショが、割と女性キャラとの関わりの中で、あ、こいつこんなに可愛いとこあるんじゃん。みたいなところが見えたりですとか、あと、まあ、あんまり話しちゃうとちょっとネタバレになっちゃうんですけれども、このアンケーショが、外に、装っている、冷酷無比な人物像っていうのは、実は、本人の内にある果てしない優しさの裏返しなんだと。民を守りたい、もう民に、幸せな暮らしをしてほしいっていう、すごい優しさがあるからこそ、それを手にするために自分は冷酷無比な男になっていろいろなことを成し遂げようっていう、我が身を犠牲にしてことを成し遂げようとするような、そういうね、とっても魅力的なキャラクターだと私は思っております。でそのキャラクター像が今度公開される PV のセリフににじみ出ていたらいいな。
うん、
以上でございます。はい、
明日ですね、はい、これ告知なんですけども、プロモーションビデオは2つ作ってまして、今日出したのがメインで、主人公の五小生と、その相手役の主張義ということで作ってるんですが、明日の朝、私が寝坊しなければ寝坊しなければ、うん、朝のですね6時頃に、もう一つのバージョン、英雄の安史の二世たち、視聴義とアンケーショのバージョンを明日アップする予定で、アンケーショのその酒井さんボイスはですね明日お聞きになれると思うので、うん、ぜひですね聞いていただきたいですね、
はい、よろしくお願いします。
お楽しみに。
アンケーショも難しいですよね、その残忍な、ね、はい、ルックスだったりって言っても内面がすごい繊細っていうところを、そうなんですよ、表現するの難しいと思うんですけど、そこがね、うん、すごいあうまいなと思ってね、やっていただけてよかったって感じですけどもね、うん、
いやこの本編中のアンケーショと視聴義がこう会話をするシーンがあるんですけど、うん、もうあそこが大好きで私ホームページのあそこのもうやり取りが本当に大好きです。
うん
まあ、どこ今、わかんないですね。
あれ今一生懸命どこだ
っけ、あそこのあれはあーですよねっていうね。
あそこあれは本当にもうクーってしながら読みました。
まあ、あんまりこうネタバレにはなっちゃうんですけど、もうアンケーショととある女性キャラとのやり取りがなんかもうね、
もう
ね、
この辺で、
その辺で、この辺でやっていきましょう。
あそこね、なんかネタバレありの私は、あの声を聞いてみたいですね、あの皆さんのね、
うん、
はね、今日はネタバレなしですけどね、
はい、うん、ね、
はい、
さて、じゃあ朗読落ちないうちに行っちゃいますか、
は
い、
私もドキドキしてますけれども、ね、まあ落ちたら落ちたでもう生本番のね魅力だと思っていただいて、
ね、
じゃあですね、
なります、
はい、はい、じゃあ、朗読のシーンのご説明をします。このシーンはですね、アンシロランが起きる、で主人公の五小生が、反乱軍の若様の主張義になぜ兵を挙げたのかと詰め寄るシーンです。2人はですね、五小生と主張義は2人はもともと幼なじみの関係にあって、その戦が起きてから、そういった、詰め寄っていくというシーンですね、うん、じゃあ皆さんよろしいですか。
はい、
はい、
はい、じゃあいきますよ。 OK ですね、
はい、お願いします。
はい、じゃあ3、2、1、どうぞ。
ねえ、助かるわよね。
攻めるような誤調で五小生は視聴義に聞いた。期待していた答えと違う言葉が返ってくる。
すぐに医師を呼ぼう。
これ以上今はできることがない。頭では分かっていても、募る不安をどうすることもできなかった。
ねえ、なぜ戦を起こしたの？
立ち上がって視聴義の胸を叩いていた。右左と交互の手で叩くたびに、硬い挑発が揺れた。
義勇軍に応募した兄者衆が一人も帰ってこないの。服まで死んだら、あなたのこと許さないから。
これは八つ当たりだ。分かっていても、視聴義を叩く手は己の意志とは別のところで動き続ける。
手を痛めるよ。
そう言いながらも視聴義は五小生の拳を受けている。
手なんかどうだっていい。ごまかさないで答えて、なぜ挙兵なんかしたのよ。
切り捨てられてきた者たちの居所を作るため。
作りごとめいた答えに頭に血が昇った。胸ぐらをつかみ視聴義を睨む。
私から兄者衆を奪ったくせに。
言い過ぎた。言ってから悔いた。この男は家族のように力車団に馴染んでいたから、五小生と同じくらい兄者衆を案じているはずだ。それでも口は止まらない。タンタンだって戦がなければ親とはぐれることもなかった。
助けてくれたことには感謝するけど、私怒ってるのよ。服が死んだりしたら許さない。この子たちの居所まで奪わないで。
ごめん。
謝ってほしいんじゃない。こんな戦早く終わらせてって言ってるの。
五小生を見つめる瞳の際が震える。死家の長男坊は己に言い聞かせるかのように答えた。
約束する。
それから口を引き結び、一瞬まぶたを閉じてから五小生を見つめた。
約束するよ、一日でも早くこの戦を終わらせる。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったよかった、待ち終わりました。
はい、ワンシーンということで、はいはい、これがですね、多分最初の一章の最後ですかね、はい、最初の方ですね、極力ネタバレないところということで、はいはい、酒井さんが切り出してくれて、ね、すごいですよね、なんか作者より作品のことよく分かってるっていうそう、私が一回手放しちゃうと、もう作品のこと結構なんか自分の体から切り離されたみたいになって、なんか思い出せないこととか、私だけかもしれないんですけど、よくあるんですけど、なんか私よりなんか読者さんとかの方が分かってるみたいなことがあって、なんか酒井さんの理解がすごい、
すご
いびっくりする。なんかあのシーンがあそこならみたいな、
そうですね、ね、このシーンってあの視聴義と五小生 の関係性というかがすごいよく分かるシーンですもんね、うん、
そうですね。
かも。ねえ。いや、本当いいもの聞かせていただきました。明日ですね、もう一つの、あの、今、ね、この線だと暗記書出てこないんですけど、あの明日の PV 暗記書出てくるので、はい、明日ですね、ぜひご覧いただきたいと思います。
くださいませ。
ね、
お願いいたします。
じゃあ、ここからは、役者さんたちとフリートークをして、最後に質問コーナーいきますかね。はい、質問、今、2問来ていて、あとは、その今、右下にあるボタンからあの質問入れていただければお答えしますので、フリートークしている間にですね、入れといていただければと思います。はい、じゃあ、ね、もうあとはフリーで。
はい。
はい、
ね、フリーで 何話そう
って
。僕はあの最初にちょっとお話ししたいなって思ったのは、
はい、
あのこの、まあ、安史の乱をあのテーマにした作品ということで、
はいはい、
一瞬なんか難しい話なのかなって思う人もいるかと思うんですよね。
うん、
で、うんうん、僕自身ももう中国の歴史のことなんか全然わかんないで、あの安史の乱って言っても何のことかさっぱりわかんない状態で読んだんですよ。でも、うんうん、逆にそういう状態で読んだからこそ、あの本能寺の変のことを知らないで、あの織田信長の話を読んだかのような、どうなるかわからないっていう状態で読んだからこそのなんか面白さっていうのがあったと思うんで、もしあの私中国の歴史全然わかんないから読みたくないわ、なんかちょっと気が済まないわっていう人がいたら、逆にそれこそ物語を楽しむチャンスじゃないかなんてことを思いました。
なるほどなるほどね、歴史の問題は難しいですよね。あの、うん、ね、そのなんでしょう、ある程度あこういう楽しみがあるんだって分かってればそこに行けるんですけど、そもそも楽しみを知らないと、ね、うん、入り口難しいですよね。
はい、
そうですね。
うん、
うん、
ね、
そのなんて中国の歴史とかだけじゃなくって、やっぱりそのヨーロッパとかもそうですし、日本の戦国の話もそうですけど、そのなんか戦争の特に昔のね、あの兵器とかが出てこない、昔の話、その戦争ものって結構なんかフォーマットみたいな、こういう風に読むと楽しめますよみたいなのってある程度固まってるかなと思うんですけれども、それに慣れてない人が、ね、楽しむためにはどうするかちょっと難しいというか、とっつきづらく感じてしまうところがね、やっぱりちょっとあると思うんですけれども、
そう、
はい、
だからね、どんな楽しみを提供する話なのかっていうのを、ね、そのね、本をこう開く前に分かってないと入りにくいですよね。
はい、
うん、だからこその PV なんですよ。
そうですね、そうなんですよ。とあとあの特にあの自分が読んで思ったのが、かりんの翼はめちゃくちゃ導入としては、まああのね、話が安史の乱っていうその大量にね、はい、人が死んでしまったっていう話で、うん、ちょっとね壮絶な話ではあるんですけれども、ただ語り口とかが割とその戦争もののフォーマットにのっとってないというか、
はい、
すごく等身大に描かれるシーンがほとんどなので、
うん、
だからすごく読みやすかったんですよね。
ありがとうございます。多分、はい、あれですね、
読みやすかったです。
なんか三部作の中では多分狩りの翼が一番読みやすいかなとは、
一番読みやすかったです、
読みやすかったです
と思います。というのも、うん、私書き方を大きく変えたんですよ、三部作、
はい、
なんでしょう、デビューしてから。あの最初デビューする前って読者がいないじゃないですか、一人、はい、ね、アマチュアで一人で書いてて想定読者がいないんですよ、うん、あのね、自分のお師匠さんとか小説教室のね関係者しかいないから、なんか想定読者がいなくって、で、なんでしょう、こう世の中に勝負した時にこう世の中に出すっていう時になった時にこう、ね、読者さんは多分私よりみんな頭が良くて、なんでしょう、がっかりさ、間違ったことを書いてがっかりさせたくない、時代交渉とか、
はい、
そのね、あの人間のその書き方とかで間違ってがっかりさせたくないっていうのがあって、もう正しさにすごいこだわってたところがあったと思うんですよ、うん、正しく、うん、間違ってがっかりさせたくないっていうのがあったんですけど、うん、でもその正しさってなんでしょう、こう私がこう読者さんの心に近づいていきたいと思った時に邪魔になることがあるっていうのがだんだん分かってきて、そう、なんかなんでしょう、今はそのちゃんとその読者さんと向き合える 作家になりたいし、こうちゃんと対峙できる作品を作りたいって思うようになった時に、
はい、
こうね、自分のこうリーチを広げてそこにこう読者さんに入ってもらうっていうよりも、読者さんがいるところに自分から飛び込んでいく、うん、っていうことをやろうとすると、うん、その正しさは時に邪魔になる、うん、ので、うん、それを、こだわり方を変えたんですよね。でやっていくと、なんか想定読者を自分みたいな、あのちゃんと楽して小説読みたいような読者さんとかもいると思うし、そういう読者さんにどうやって心の中入っていけるかなと思っていくと、なんでしょう、信頼とか体験で書いてたあれは、仮の翼で書いていこうとするといらないなみたいなのが出てきて、
はい、
今回その仮の翼で何年何月とかって一行も入ってないんですよ、
うん、
入ってないですね、
一行も入ってない、
気づかなかったですけど、確かに
そう、自分でもびっくりしたんですけど、うん、あれそのいらなかったっていうね私の場合はですよ、私の場合はその、うん、たまたま今回いらなかったんだって後から気づいて、あ、授業も入ってないって思いましたよね、うん、
うん、
そう、だからもしそのね、三部作どこからって言って、普段その中国もの読んだことないで、どこから読んだらって言われたら、うん、多分仮の翼を進めるのかなって思いましたね。
はい、
そうですね、
あと、うん、三部作の中で特にその仮の翼が、あの登場人物のキャラクターが、まあ、割とあのライトノベル寄りというか、なんかアニメとかゲームとかに出てきそうな、はいはい、すごい親しみやすい、もうまさに五小生なんてそうですし、あの、割と影のあるキャラクターが出てきたりとか、割とそういうところからも入りやすいかなって僕は思いました。
うん、あ、そうかも、なんかその、等身大っていう意味では、
はい、
前の作品ってみんななんか貴族だったり、ね、そこそこ、ね、うん、身分があって、教養がある人たちですけど、今回そうじゃないので、はい、ね、主人公も、ね、字書けないし、男系書とかも、ね、うん、そのみんなに、ね、バカにされたりしてるっていうのが、私は多分自分にがすごい共感できるから良かったのかもしれないですよね、
はい、
うん、そっか、なんかどれから読んだらいいのか問題を皆さんに聞いてもいいですか、うん、なんかどれから読んだら、観光順は信頼からじゃないですか、
うん、はい、
でも歴史の時系列だと大典からじゃないですか、でもね、今見た申し上げたみたいに、そのね、導入部分ではカリンから読むのもいいかなっていう気もしますしね、うん、どうですか、
トップバッターいいですか、
あ、どうぞどうぞ、
はい、先ほども言った通り、基本的にはあんまり慣れてない人はカリンの翼から入ることを非常に強くお勧めします。そんだけ読みやすくて、うんうんうん、で、あの、分かりやすく、あの、面白いですね、
うんうんうん、
はい、で、ただその時代小説とかを読み慣れてる人は、俺はやっぱりあの信頼の人から読むことをお勧めします、
うん、
やっぱりなんだろう、その時代小説ならではの楽しみ方っていうのを一番味わったのが正直その信頼の人なんですよね、
うん、ああ、ね、あの本が多分一番硬いですよね、その表現とかが ね、うん、すごい極限まで切り落としてる文章なのであればね、
はいはい、ただその だからこその面白さっていうのがあって、で、あの、うん、まあ、結構時代小説系と結構好んで読むので、その身からするとやっぱりここから入って、で、あの、特に安史の乱をご存じない方にとってはやっぱりここから入ってい か
ない、はいはいはい、そうですね、
あるんですよ、
わかる、
ね、ちょっと時代的にちょっと信頼の人の途中ぐらいから大典始まって、あ、違う、大典はもともとあれか、 もっと前から始まってますけれども、
そう、大典はそうですね、まあ、あの、安史の乱よりずっと前、うん、
うん、で、カリンの翼がそのちょっと信頼の人のちょっと後になるんで、
うんうん、
っていうところで、やっぱ慣れてる人は信頼の人から読むことを個人的にはお勧めしますね、
うんうん、作りが、ね、観光順で作ってるっていうのもありますしね、
はい、
うん、そっか、
なるほど、
うん、私もあれかな、酒井さんと同じような勧め方をしたらいいのかな、
うん、
どうですか、お二方は。
あ、私ですか。私はあの歴史小説っていうのを全くと言った方がいいほど読んだことがないので、 まあ、私みたいな人は狩りの翼がおすすめだと思います。で、特に女性はすっごい読みやすいこれ女子にはね、もうめっちゃいいと思います。
なんかね、スニオさんがそう言ってくださったじゃないですか。初めて、あの女の子主人公ってもともと苦手だったんですけど、初めてカリンで、あの恋愛要素の入ったものが書けるようになったんですよ。だから、あのスニオさんが読んでくださって、 あそこ良かったって言ってくださって、あ、私もしかしてちゃんとできたかなってちょっと嬉しかったです。
恋愛ものが初めてとは思えないくらいキュンキュンしましたけれども
そう、昔っていうか、ちょっと前まで全く書けなかった、どうやって書いていいか全く分かんなかったんですけどね、ちょっと頑張ってみた、うん、
あ、そうだったんですね。いや、もうあのね、ちょっとあの恋愛もの好きな女性はもうぜひ狩りの翼から行くといいと思います。
お、うん、ありがとうございます。
はい、
佐山さんはどうですか。
あ、
坂井さん。
すみません。あ、僕はさっきも、まあ、ちょっと言ったように、やっぱり、とっつきやすさというか、親しみやすさというか、なんか、エンターテインメント性が強いっていうところから、やっぱり、カリンの翼が一番入りやすいとは思うんですね。
うん、
ただ、さっきもちょっとあの、アンケーションの役、あの、紹介の時に言ったんですけど、
うんうん、
アンケーションというキャラクターに関して言うと、先に信頼の人を読んでから、カリンの翼をね、読んだ方が、やっぱり、すごい人物の魅力ってすごい出て、あの、先にカリンの翼の、アンケーションを読んでから、信頼の人に行くと、なんか、こいつ本心を隠してるな、みたいな、なんかそういうのもあったりして。
そうですよね。
だからやっぱ、とっつきやすさとして、やっぱり、カリンの翼がいいと思うんですけど、個人的には、まあ、信頼カリン体験が自分的にはおすすめかなっていうところがありますよね。
アンケーションのね、あの観点からいくとですね、はい、うん、そうですよね。あの信頼の人のアンケーションってすごいね、あのあんな硬いキャラでね、はい、あの人すぐダガダガって言うんですよダガダガっていう、
ダガダガ、
そうで、ね、逆説の接続詞を多用する作家って文章下手ってね、一般的に言われてるからいっぱいだが消したあれでも私だが結構いっぱい消したんですよ。なんかすぐだがってあいつ言うからいっぱい消した。うん、そっか、わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと参考ね、よく皆さんにおすすめするときどうやっておすすめしようかなってね迷ってたんでね。
ちなみに、うん、先生の、あの、はい、あれる方って、男女比率とかってどんな感じとかって分かりますか？
分かんないんですよ。本当にすごい謎で、本当ね、ちゃんとリサーチした方がいいと思ってるんですけど、あのデビューした時は、やっぱり賞の名前があったんで、なんか県庁に、なんかね、90歳ぐらいの、あの、ご年齢のね、あの、おじい様が、あの、はい、お孫さんのお車でね、来てくださって、サイン欲しいってね、来てくださったり、ね、年齢結構上まで行くし、で、下も、なんか、大典は、小学5年生の女の子が、こう受験勉強の合間に参考書に挟んで読んでたみたいな話をお母さんからね、教えてもらって、だから、ね、年齢層も性別もよくわからないですけど、でも多分なんですけど、女性だろうな、という気はしてます。うん、
ああ、なるほど。
そう、歴史小説は、あの、中高年の男性が、やっぱり、主力ではあるんですが、なんかそこではないかもしれないですね。どうなんだろう。難しいですね。
そうかもしれないですね。
どうでしょうね。そこはちゃんとこれからリサーチしようと思ってます。はい。
うん、確かに、本当に女性だから読みやすいみたいなところが、女性だから憧れるようなキャラクターが結構いますからね。
そうですよね。
憧れますね。
最初の子も結構好きですね、僕。うん、
あ、本当ですか。あれ。なんてこと。最初？
最初。
最初いいですよね。
最初ですよね。あの、あ、好きだけですけど。
そうそう、うん、
すごい好きです。
うん、
あのキャラクター。
まあ、一瞬、あの、一番最初、信頼の人を読み始めて、一番最初に惹かれたのはやっぱ最初のキャラクターですね。
うん、ああ、まあまあ、そうなんですね。
うん。あと、長英もかっこいい。
おお。
そっか。え、そうなんだ。
なんか、うん、なんか、何考えてるのかちょっとよくわかりづらいですけど、長英は本当になんか、かっこいいなーっ って、あの、もう男だからか分かんないですけど、個人的にすごく好きですね。
ありがとうございます、うん、そっか、なんかね、どっちかっていうと私の作品ちょっとね、情けない男の人はあんまり憧れなさそうな、ね、男性がメインで出てくるから、うん、ね、うん、どうなのかなって自分でも思ってるんですけどね、うん、
まあちょっとちょいや情けないところたまにありますけどねでもなんか最後でしっかりなんか、ね、情けないことを言いながらしっかりと締めるところを締めてるって かっこいいなと思います、うんうんうん、
そうですよね、うんうん、ありがとうございます。そっかそっかね、あ、そうだ、あの話してないですよ。あの動画の話をしてない。
そうだ、大変なこと。
ね、あの山田明宏先生が、動画を書いてくださって、
はい、
あのね、この動画をきっかけに、あの、動画というのはあれです、初演の初演な表紙ですね、はい、うん、あの単行本の本 の, あの表紙になっている絵を書いてくださった、あの、ね、大人気ファンタジーシリーズの十二国旗の、あの、動画をね、描かれていて、すっごくお忙しい、あの、方ですけどもね、あの、なんで引き受けてくださったんだろう、私なんかのってね、今でも思いますけど、ね、本当にありがたかったですよね。
なんかもう力がありますよね。
いや、本当に。
うん、
あの、ご主人生の筋肉。
筋肉。ね、の翼のね。
の翼のね。
すごいですよね、本当にね。
いや、私大天の総画も大好きで、
うん、いいですよね、
一目で、ね、この燃えるんですよ、燃えるんですよ、すごい
大天の本当かっこいいですよね、
この動きの感じが本当にかっこいいですよね、うん、
そう、
それぞれのキャラクターがなんか、え、どんな人なのここの物語上でっていうのがなんか気になるような濃さを、
ね、うん、そう、すごいかっこいい、
うん、
なんかあのカリンの翼の、ちょっとネタバレになっちゃうのであんまり言えないんですけども、ご主人公のご小生がいて、左下に青い、着物を着てる定義がいて、もう一人、黒い古服を着てる男性がいるんですけども、ここの背景が赤い、あの不死鳥ですね、あのフェニックスになってるっていうのは、これ読み終わった後に見るとおーってちょっと私になっちゃった
本当だ、
ね、ね、そうでしょ、
へー、
これなんか最後まで読み終わってもう一回こう表紙見ると、あ、なんか山田先生は多分ここを書いてくださったんだって思ってすごい感動しちゃった。
うわー、すげ
ー、すごいですねこれは。
でしょ、ね、なんかすごい私そこ感動してしまって、
うわー、そう考えると視聴儀の立ち位置とかも最高じゃないですか。
そう、なんかこの3人の立ち位置絶妙なんですよ。
そうなんだ。
そう、ご小生とその黒い古服の人物ね、間にそのフェニックスが、ね、赤い主張が入っていて、鳥がですね、うん、すごいね、さすがと言いますか、すごいなって思いました。
その山田先生は高校生だからこういう風に書いといたからっておっしゃらないんですね。はいはい、
あ、いえ、そんな、うん、恐れ多いやり取り、私は全然できない。
もう恐れ多いです。絵だけをくださって、もう、かっこいい
かっこいい。
じゃあ、なんか先生の方から、こういうふうに書いてくださいっていう、あの、指示というか、そういったことは特にはされなかった。
あ、私は一切イラストレーターさんにそういうことを言わない主義ですね。はい、
じゃあもうイラストレーターさんが読んでくださった印象のままにっていうことなんです、
うんうん、ですね、はい、
すい、
他のイラストレーターさんも全部あの余計なこと言わないっていう主義で、そう、今回もそうですよね、あのご小生があの肌脱ぎ、肩肌脱ぎになってるじゃないですか、うん、でこれも全然なんかね、私からお話ししたとかじゃないですしね、なんかもともと男の子でご小生書いてたのを女の子にして、ね、女の子を上半身裸にするわけにいかないから、はい、私は着物を着てたわけですよ、逆に、ね、プロレスみたいにこう派手な衣装を着せようと、あのね、あの今の日本みたいな相撲はちょっと難しいっていうんで着せたら、あ、山田先生が半分脱がせてきたね、本当余計なこと、ね、私が、ね、言わない方が絶対いいんですよ、イラストレーターさんの、ね、想像を超える素晴らしいものを書いてくださるので、もう私は基本的に聞かれたらあの資料を出したりとかするんですけど、言われない限りは何も言わないようにしている、うん、って感じですね、うん、あ、ただなんかこう あれ 前3人にもお話ししたかもしれないんですけど、そう、タイテンとその信頼の人を山田先生が書いてくださったので、カリンの翼ももしかしたら書いていただけるかもしれないっていうのがやっぱり、ありまして、視聴儀がその挑発じゃないですか、紙くくったり元取りとかしてないじゃないですか、はい、私はですね、単純にとかこう切実にですね、山田先生の山田先生の書く挑発男子を見たかったんですで、見たかったから、いいです、ね、そう、視聴儀は挑発なんです。物語の必要性はなくって、はい、そう、彼にこうね、吐血の血が流れてるからとか関係なく、単純にこうグレーアイズの挑発男子が見たかった
劇が
、ね、見たいじゃないですかね、うん、山田先生が、ね、書かれたらどんな風かなと思いながら、ここは書いて、でもね、結果的に物語的にも挑発で彼良かったですよねみたいなね。
そうですね、
ですね、
また印象的なね、はい、ありますからね、
うん、うんですね、はい、あ、じゃあなんかね、そろそろ11時近くなってきたんで、質問のやつを、ね、質問コーナー行きますかね、最後、
はい、なんかコメントもいただいてますね、
そうですね、
うん、あ、本当だ、そう、あ、長谷月元さんが、そうなんですよ、年号、そう、歴史畑の人は年中に年号が入ってなくても、そう、勝手に調べて勝手に解答度上げてみます、うん、そうなんですよね、
さすが長谷月先生だな、うん、なるほど、確かに、
そう、私もそう思いましたね、うん、なんかあれいらない、うん、なんかそうなんですよ、作品によっては必要な場面が絶対ありますし、
うん、
そうなんですけどね、うん、わかる、うん、あとは石島さん、うんうん、あ、はい、アンシュの乱三部作を書くにあたって、一番納得できた場面は三部作の中でどこでしょうか、ネタバレになってしまうならばぼかした答えでも構いません、よろしくお願いしますということで、あ、そうですね、なんだろう、納得できたシーンは、どの作品にもそれぞれあるんですけど、そうですね、カリンの翼で言うと最後の方は、そう、うん、納得、うん、かな、うん、そうですね、最後の方は結構ラストシーンですね、はい、
うん、
私はね、好きかな、
はい、
うん、アンケーションとね、中盤のあのシーンも好き
、うん、
かな、うん、ですね、納得して書けたシーンって、そう、なんか自分が読者千葉になって読んだ時に、そう、面白かったシーンは結構そうかな、
うん、
作者千葉と読者千葉がいるんですけど、うん、作者千葉がそのうまく書けたかどうか分かんない時でも、読者千葉になった時に、あ、よかったって思えたら、そこはね、納得したシーンなのかもしれないですね、
うん
うん、そっかそっか、あ、そうだ、質問コーナーで、これもしかしたら今回の音声ですね、文藝春秋さんの、ポッドキャストにアップされるかもしれないので、はい、すみません、ちょっとご承知おきくださいというのを最初に言おうとして失念しておりましたはい、そんなとこですかね、はい、
もう一つご質問が、
あ、はいはい、
あるんですね、
あすみねねさんの質問ですね、読ませてもらっていいですか、
あ、はい、どこだろう、
はい、多分一番下の方にあるのかな、
一番下、
質問失礼します、はい、千葉智子先生の小説に少女漫画のようなところを感じるのは好きなの、
ですか、
好きなのですが、
はいはい、
影響を受けた少女漫画や少女小説はあったりしますか、
あ、はい、ありがとうございます、ですね、バナナフィッシュ、
オーマイガー、
あれは少女小説でいいのかな、
少女かどうかちょっと悩みますね、
ですけど、バナナフィッシュ、あと田村由美先生、
おー、はい、
バサラ、
うん、
ね、とかかな、年代がね、なんでしょう、40代なので漫画がすいません、多分古くてね、昔の漫画でね、でも今もね、読まれている漫画だと思うので、
うん、
そんな感じかな、なんだ、あ、でも ね、不思議遊戯とか、ね、伝わりますかね、はい。とか、ね、今もシリーズ人気あるんで、多分伝わると思うんですけど、あのあたりかな、ね。あ、そっか、少女漫画のテイストありますかね、そっか。ちょっと嬉しい。
でも確かに言われてみるとそうですね、
うん、
なんかそんな、
うんうん、そうなんですよ。なんか中国の時代小説って小説教室とかですと、うん、あの感情を書かないって教えられるんですけど、最初信頼の人あたりは結構そのセオリーを守って書いてたんですけど、
はい、
あ、違うかなって思い始めて、そうなん、めっちゃ感情を表現ですね、うん、あの共感とかっていうことを意識しながらだんだん書くようになってきて、そう、うん、そうするとやっぱり少女漫画のそのね、作法というか、
うんうん
うん、創作術に近くなってくるかもしれないですよね。
なるほど、
うん、そっか、すいません、なんか私のところからと質問もう読めない
あら、
そう、僕のところからも質問読めないんですよ、
ね、あれ、
質問じゃないんですけれども、酒井のどかさんがコメントいただいてますね。
あ、そう
です。
酒井
さんはバサラ大好きです。
あ、そう、バサラ好き。そのコメントも私読めないな。
ああ。
そうかそうか。そう、酒井さんは、事前に質問を2問いただいてまして、はい、これお答えしちゃいましょう。
はい。
はい、まず1問目が、質問読みますね。参考文献を入手する際、特にどこが頼りになるでしょうか、また参考文献の存在は、どこで知ることが多いでしょうか、なお私は、中国関連の書籍巻末の、参考文献一覧で知ることが多いです、千葉先生の著作もその一つですということで、参考文献ですね、酒井のどかさんは多分私より、酒井のどかさんは、私と同じ小説教室の、後輩、山村教室というところなんですけども、うん、後輩で、最近デビューをされまして、青春小説でデビューされたんですが、中国史めちゃめちゃ詳しいので、多分酒井さんの方が詳しいんじゃないってちょっと思ってるんですけど思ってるんですけど、ちゃんとお答えします。はい、で、参考文献は、私も酒井さんと同じで中国史関連の書籍の参考文献から当たっています。で、あとはその時代とか事件とか人物を扱っている学者さんの、書籍とか論文は手に入るものは全部当たっています。で、あとそのご存命な方ならって言い方変なんですけども、 SNS をやってる方なんかはその方のお人柄とか、ね、どういう思想をお持ちかとかっていうのも調べます。
ほう、
というのは、歴史ってこう人の営みをこう探っていく作業で、それをどういう視点で見ていくかって、多分フェアな視点で見ていくっていう学者さんの、作業があると思うんですけど、やっぱりどうしてもその人のカラーが出てくるので、どういう人がこういう本を書いてるのかって、そこから私見てますね。
なるほど。
という感じ、多分酒井さんの方がこれ詳しいんじゃないかなっていう、ね、感じ。酒井さんは本当お詳しくて、私が大典を書いた時に長安のその城内に皇居とかある宮殿があって、大明宮っていうところがあるんですけど、あそこの大明宮の本、上下巻で多分5万ぐらいするやつを私が買って、すごいホクホクなってるのを、
うん、
なんかの小説講座かなんかで、オンラインでやった時に酒井さんそれ見て、やっぱり欲しいと思って買った人なので
ガチ勢ですね。
そうなんですよ。だからね、お詳しい方ですが、はい。で、もう一つ質問がありまして、千葉先生の、なんか自分で先生っていうのはすごいね、お尻かゆいですけど作家同士で先生ってお互い呼ばないので、すごいねすごいもぞもぞするんですけど、すいません、便宜上読みます。はい、千葉先生の作品の中で、お気に入りの登場人物を語ってください。なお私は KK の不穏さがたまりません。そして、福城の歯向かってもよかったんだという気づきに共感します、ということで、はい、ありがとうございます。お気に入りのキャラクターは、私もケーキ好きです。 うん、でこの KK というのは、読んだことない方のためにご説明する と、ですね、あのアウトローの、あのいろいろこじらせている若いお坊さん一言で説明できたでしょうか。
こじらせてますよね。
そうで、彼はその信頼の人と大抵両方に出てくるんですけど、実はあのデビューする前に私オール読み物新人賞っていう賞で、最終候補に残った短編を書いてまして、それはあのケイケの親の話なんですね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです、うん、親が主人公で、あのケイケも出てくるんですね。だから私にとって一番付き合いが長いのが経験なんですよ。
へ、
うん、なのでなすごい 彼に思い入れがすごいある、うんうんうんうん、あるし、あの大典であの新地っていうあの天童と呼ばれるめちゃくちゃ頭のいい若いお坊さんが出てくるんですけど、
はい、
その新地があの経験をからかいながら走るシーンがあるんです。
そうなんですよ。
で あのシーンはあのシーンの新地はほぼ千葉で、こう自分でこうもうからかいながら入ってるみたいなね。
なるほど。
そうなんですけど、なんか小説教室の人が俺新地嫌いって言って、めっちゃ性格悪いみたいな。
いや、いいじゃないですか、新地好きっすよ俺。
もう新地好きですよ。
うん。
はい、という感じですね。はい、なので私は新地かな、あ、新地じゃない、KK かな、うん、という感じですね。はい、質問そんなところでいいかな、どうでしょう。私の方からだと 見えない途中で、
いや、それからは追加では特にないですね。
大丈夫そうですかね。
はい、一応コメントとしては、あの坂井のどかさんから、千葉先生の方が詳しいです千葉先生の作品でやべ、私勘違いしてたってあったりしました。
ほう
っていうコメントが、
あったあった、あ、見えてるんだ、ここから見ればいいのか。あ、本当だ、
あ、そう、引き出しを押せば見えますよ、うん、
見えました見えました。あ、石山さんの、はい、そうなんです、うんうん、あ、見えた見えた、ここで大丈夫かな。うんうん、
いや、私柴先生に聞きたいことあるんですけど。
あ、はいはい、どうぞ。
特にかりんの翼で、こう戦闘シーンがすっごい、もう、
はい、
うん、
ね、は
いはいはい、もうお二人も思うでしょ、うん、あのね、うん、もう映画を見てるようにこう、
うん、
目の前になんか本当に映画みたいにバーって出てくるんですよ、
うん、
もう本当にすごくて、なんかジャンプの何かを見てるぐらいのすっごい戦闘シーンをあの想像できるような描写なんですけど、ここまで詳しいその武術とかっていうのは調べられたんですか。
あ、ですね、実は私格闘技大好き、
お
あの武術とか大好き で、私自身は実はすごい運動が全然できない子だったんですけど、でも好きだから全部ほとんどやってるんですよ。
へ
ー、おー
すごい。
そう、空手もやったし、柔道もやったし、合気道もやったし、剣法もやったし、あのね、八極灯籠拳とかちょっとレア
な、すごい、何それ、
いやー、いいなー、なんかすごいかっこいい、
すごい、そうだったんだ。
好き好きで、で多分なんかいつか描きたいっていうのが頭にあって、そう習ってたんですよ。そう、多分描きたかったんですよね、多分ね、若い頃からね、あの、はいはいはい、馬も乗馬もやりましたし、
うんうん、あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。
馬も結構なんか作中、あの3部作全部ですけど、あの馬が結構
そうですよね、
描かれますもんね。まあ時代的にも当然そうなんでしょうけど、
そう、馬大好きなんです本当に、
うん、なるほど。
あ、でもなんか動物の毛アレルギーで長く乗れないんですよ
悲しい、
なんていうことでしょう。
そうなんです、だからね、そこのシーンをなんか気に入ってくださるとすごい嬉しいですね。
いや、もう音が聞こえるようですもん、本当にズラッとかヒュッとか本当に聞こえるんです。そうそう
そう、確かに映像的なその想像のしやすさはとかりんの翼は特に団地でしたね。
特にね、
あ、はいはいはい、
格闘のショーとかすごかったですよね。
確かになんか漫画をイメージしてたところはあるかもしれない、なんか漫画にしすぎちゃって少し直したりとかはあったかもしれないですね。うん、他の作品でもあの編集さんとあのね、うん、あの鬼滅のあのシーンとかって言いながら、
なるほど、
イメージしながらやってたり、うん、そう、私多分歴史小説じゃなくて時代小説を書いてるんだっていう意識がありまして、うん、そう、あのね、どう違うんですかって、ね、歴史小説時代小説どう違うんだってよく、ね、議論になって、小説あって、うん、正式、ね、正確な答えってないかもしれないんですけど、私の中ではあの、ね、刀の恋口をあの、ね、あの切った時にチャキって音をするのが、うん、時代小説で、音がしないのが歴史小説だと私は思っていて、だからそう、仮の翼とかも多分現実にはこんな音しないとかっていうところでも、うん、なんかね、歌舞伎みたいな決めのシーンみたいなね、うん、ところはちゃんと音、ね、それっぽい音を出したりとか、うん、演出ですよね、そう、格闘士の演出は、はい、そっちの創作術にしてるかな、はい、
あ、そう、あと演出で言うと、あの彼の翼で特にその登場シーンっていうのが本当にかっこいい、
うん、あ、
もう、あ、来ました、もう待ってましたみたいな、もうこう、うん、登場するこうシーンが、うん、何箇所かあるんですけど、うん、
ますね、
もう本当にあの馬でダーって来るとか、うん、あのこう、あ、やめとこう、あのぜひお読みください
どうもありがとう、
これ本当に登場シーンがもう痺れますから、皆さんお読みください、
痺れますよ、う
ん、ありがとうございます、あそこのシーンですね、うん、
あそこと、あそちのあそこと、
うん、
もう好きなのはあそこです ね、
ね、はい、ありますね、もうあそことしか言えないのがもどかしい、すみません、千葉先生、ちょっと一つ聞きたいです。
はい、何でしょうか。
さっき格闘技というか、そのね、武術とかの話をされてましたけど、
はい、
これ多分ネタバレにはそんなならんと思うので、ちょっとこれだけ聞きたいんですよ。
はい。
効き目と効き手の話。
あ、はいはいはいはい。
これは、この設定、なんかすごく今まで小説読んでて聞いたことない設定だなと思って、これってなんか経験とか聞いた話とかであったですか？
あ、そうですね、私あの片目をつぶると、あの、はい、多分今皆さん右手と左手の人差し指をこうタッチするしていただいて、多分両目開いてるとできるんですけど、片目にすると合わない、
うん、
ですよ、あのそれを昔ですね、若い時に格闘技習ってる時に結構やったんですよ、そのなんでしょう、視点の合わせ方とか、
うん、
それをやっぱり覚えてたですね、うん、
なるほど、いや、というのもあのちょうど自分があの五小生と一緒なんですよ。
え、そうなんですね、へえ、
はい、で、あのそう、
利き目左、
そう、自分の、
はい、
あの利き手が右で利き目が左なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうで、
はいはい、
それであのなんだろう、基本的には困らないんですけど、例えば、はいはい、射的ゲームとかやった時にはめっちゃ不便って思うことあるんですよね。
あ、やっぱりそうなんですね。なんか自分は両方右だから、は
い、うん、
そう、なんか多分なんですけど、左目の方が細くないですか？利き目の方が細い、よく使うから違うかな、うん、分かんない。
はい、射撃ゲームってで、まあ、あの銃構えるときって基本的に片目で見るじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、あの右で銃を構えると、
はい、
右目で見るのが正しい姿勢なんですけど、
はいはい、
それがあの右目で見ちゃうとずれるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、あの左目で見るときはちょっと頑張ってグッグッってこう腕に顔を押し付けながら左目でなんとか標準を合わせるみたいなことをやって結構大変だっつうのはあるんですけど、
あ、やっぱりちょっと無理した感じになりますよね。
ちょっと無理した感じになるんですけど、うんうん、で、あともう一つ、自分あの今最近ちょっと通ってないんですけど、あのキックボクシングとかあの総合格闘技のジムに通っていて、
はいはい、
でちょっとやってるんですけど、ただその時には左目利きなことが影響出たことがなくって、
うんうんうんうん、
だからその実は自分が気にしてないだけで、そういったなんか影響とかを知ってるのかなと思ってちょっとお聞きしたかったんですよ。
あ、それはですね、実は多分あんまり影響ないと思います。影響があるのはやっぱりあの 弓道ですよね、弓道とか、あの、はい、ライフル射撃とか。ライフル射撃って私あの大学の時体育で習ってたんですけど、両目開けるんですよ。
はいはいはい、へえ。
なんで、そう、ライフル射撃に関しては両目開けてるからそんなに影響ないんですけど、さっきおっしゃったみたいに片目だとかなり影響しますよね。
影響します、めちゃくちゃ影響します。
そっか。でもなんか普段の生活では自分の体をちょっとずらせばいいだけなので、そんなに影響ないですよね、うん、普通の格闘技、あの組手とかっていうのは自分がちょっと動けばいいだけなんで影響ないんですけど、はい、視点がこう固定されちゃっている野球のバッティングとか、
あ、はいはいはい、
あれは多分かなりきついかなって気がしますよね。
そうなんですよ、実は
やっぱり
ちょっとオープンにしてないとちょっと大変だったりするんです
よね。うん、ですよね。
はい、
そうなんだ。
だからなんかこの設定を見て、え、もしかしてなんか特別ななんかその武術的な何かがあるのかしらと思って、これはすごく聞きたかったところだったんです。
あ、そうだったんですね。ああ、そっか。ね、物語だとね、そこはちょっと創作でね、オーバーに書いてますけどね。へえ、そっか、実際にいるんですね。
そう
なんか五小生は私、うん、そう、実際にレスラーのね、プロレスをちょっと見に行ったりして、うん、仙台女子プロレスリングを見に行ったりして、五小生のルックスのモデルになった方が岩田美香さんっていう方なんですけど、彼女もとか固め細めるんですよ。
うんうんうん、
だからなんかね、多分効き目、直接聞いたわけじゃないですけど、効き目左じゃないかなと思ってるんですよね。
あ、なるほど、
うん、右利きで左、効き目左じゃないかな。そうそう、うん、そうなんですよ。そうか、プロレスの話を最後にして終わりにしよう。そうなんです。もともとご小生、
石島さんが、はい、コメントで追加で質問お聞きします。
あ、はい、
昨年あたり千葉先生がプロレスの試合を観戦していたのはカリンの翼のためだったのですか、という。
あ、そうですね、もともと好きで、そう、格闘技好きで、ね、YouTube とかでも見てたんですけど、そうなんで、もともとご小生は男の子で、これ女の子かもしれないと思って、両方対比して表とか作ってたんですけど、うんうん、なんかこう理屈じゃないなと思って、
うんうん、
そう、女子プロレスを見に行った時に、ダッシュちさ子選手、背が低いんですけど、低い女性の選手見てなんかすごい惹かれてしまって、あ、女子だと思って、うんうん、女の子でしょって思って、そうなんです。この前インタビューで、なんで男の子から女の子に変えたんですかって言われて、その時はもうなんか1年以上前だからパッと出てこなかったんですけど、あ、そうだよ、あの瞬間だよって思い出しまして。
あ、
そうなんです。そう、ちさ子選手のすごく惹かれたんですよ。でもなんか話の何でしょう、必要性でもうちょっと背が高い人がね、いいなって、こう多分話読んでくださった方分かると思うんですけど、体大きいって思った時に、うん、岩田美香選手が私の目の中に入って、あ、これだと思って、やっぱり女の子ご小生だっていう感じになったんですよね、うん、だからそう、確かにそう、動画でもパソコン上に見てたんですけど、やっぱり生で見るともう肌の感覚ですぐパッて決まる、うんうん、と思いましたね、うん、
あ、そうなんですね、
はい、お答えになりましたでしょうか。はい、プロレスを見に行っていたのは自分の趣味と実益を兼ねた、はい、観戦でした。はい、
いや、面白いですね。なんか、うん、スペースでやると、この生で質問がどんどん来るところがまた一つ面白いですね。
そうですね。私は、ほら、カルニの翼、のめり込みすぎて、確定っていう、相撲の名前を確定っていうじゃないですか。ね、確定って。で、私、職場で、お支払いをしていただくときに、うんうん、暗証番号の後に確定ボタンを押してくださいっていうシーンがあって、もうなんかその度にズッキュンズッキュン来てるっていう。
うわー、でもなんかわかるな。
なんか、あ、もう のめり込みすぎたわ、私。
いや、本当ありがたいですね。うん、
いや、本当にでもこの作品本当にのめり込んじゃいますね。
込みますね。
うん、
本当に夢中になって。
もうすでに2回読み直してます。
ですね。
うん、
あ、石島さんから、そう、大学のライフル射撃の授業の話が、そうそうそうなんですよ。私、筑波大の出身で、筑波大は体育専門学軍っていうところがあって、プロスポーツ選手を何人も出してるんですけど、あそこ、なんかいろんな変わった授業があって、はい、ジョギングとか、はい、なんで、
面白い。
私、ライフル射撃 やった。でも、そう、ライフル射撃、そうなんですよね。うん、そう、私も、はい、受講してました。
だったんだ。
かな。
あれ、
うん、
あと
ご質問は、
まあ、こんなとこかな、
ね、
うん、はい、
あ、そう、ヤスさんありがとう。そうなんですよ、今コメント入れてくださってるヤスさんがすごいね、歴史詳しい方で、歴史も詳しいし格闘技も詳しいんですけど、ヤスさんがエスコートしてくれて戦場に連れてってくださったんですよ。本当ありがとうございますね。ヤスさんが連れてってくれなかったら、ご小生は生まれてなかったありがとうございます、本当にね、
うん、
さてじゃあね、まあなんかもう1時間20分ぐらい、
そうですね。
こんなとこですかね。あ、じゃあ明日の予告を、はい、繰り返しになっちゃうんですけども、明日の、私が寝坊しなければ、朝6時ごろ、もう一つの狩りの翼の PV ですね、
はい、
視聴日とアンケーションバージョンを、私の X で、のアカウントからポストいたしますので、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、今日の、スペースはこんな感じでよろしいでしょうかね。
はい。
はい。じゃあ、今日はありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひですね、三部足お楽しみいただけましたら幸いです。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、スペースって最後どうやって終わらせるんだろう。
退出はすると一人だけ退出したのかな。あ、でもホストが退出すれば終わるの
かな、
かな、
すいません、実は私
そう
ホストするの初めてなので、実はよく分かってない分かってないんです。でもし音声がうまく実はまだダウンロードの仕方調べていてよく分かってないんですけども、ちゃんと落とせれば文芸春秋さんにデータをお渡しして、文春の、文春さんの、ポッドキャストがあるらしくてですね、
はい、
そこにアップされるかもしれません。はい、一応これ、録音して残っているので、はい、私ちょっと、ね、興奮しておしゃべりすぎちゃったかもしれないんですね。ちょっと聞き苦しいところもあったかと思うんですけども、はい、もしよかったら聞き直しもできると思います。じゃあ、いいかな、はい、
はい。
じゃあ、終わりにします。
皆様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。終わりにします。